注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店の佐藤雄二でございます。
12月30日で、いよいよ年の瀬ですね。今月オープンでしたよね。
そうそう、まだ1ヶ月経ってないですよ。
だから、うん、ね、今年は佐藤さんにとってね、うん、とんでもない。
とんでもない1年だった。
ねえ。
だってさ、1年前もさ、うん、1年前がね、確かね、30日にアップされたんじゃないとの収録がね、小泉さんちで喋ってて、ね。
あ、そう。
なんかね、雷神の話にひとしきり俺がね、熱込めて喋ってね、これは年末の放送までに、小泉さんアップしてくださいっつって言って、うん、もうそれ前提で喋ったっていうかさ、その、
なるほど、
大晦日の見どころみたいな。
ええ、
もうその、のんきすぎるっていうかさ、1年後の、これからの1年がこうなるのは、もう考えも及ばない。
でも、雷神も明日ありますよ。アベマで放送なんですかね。
だからそれ、まあ、いろんなことあったってはさ、そういうこと振り返っても、やっぱり僕が入院中に、あれ、結局その、タケルと天心で、
はいはいはいはい、
あれも、あれも僕、病院の中で見たんだけど、
あ、
うん、結局ないので、ほら、テレビが撤退とか
そう、テレビでやんなかったからね、俺、結局、いまだに見てないですよ。
あ、本当に。
どうすりゃ見れるのかよく分かんなくて、うん、まあ、調べれば分かるんだろうけど。
だから、本当、あれだよね、その、なんていうか、ごちそう、全部食べ、ね、食べ尽くすとどうなんっていうさ、その、見たいか、それ見ちゃったら、結局のところっていうのは、
うん、
俺だからそれをふと思いを馳せるとさ、やっぱ、うん、これも猪木馬場級の対立軸っていうか、
はいはいはい、
だったじゃない、武尊天心とかっていうのはさ、でも猪木と馬場ってもうこれだけのトップの2人っていうのはさ、当時当たり前の認識っていうか、
うん、
知名度から言ってもね、
うん、
これでも2人揃ってさ結局実現しなかったわけでしょ、うん、なんかこんだけやったらどっち強いのかって言われながらやらなかったっていうのは、うん、思えばすごい強い、どういう意志があったのか分かんないけど、うんうん、でも俺それ大正解だと思うな。
まあ、猪木ストロング小林はやりましたけどね。
いやいや、もうそれはほら、対立軸そこまで育ってたかって言われるとちょっとまた、でも、僕ちょっと世代じゃないんであれなんですけどね。猪木馬場ってずっとやっぱ対立しながらの、バランスを保ちながらの、あの、団体が、両団体が動いてたっていうのを考えても、やっぱ、
うん。そうだけど、馬場がもう結構もう、だいぶ前から、おじいさんだったじゃないですか。
おじいさんに見えたんだよね。今思えばその年じゃないんだよ、馬場だって。
まあそうだけど、なんか、もうなんか、ちゃんと動けてねえじゃんって、俺が、80年代はもう思ってましたよ。ハンセンとやった時とか、
あ、そうそうそうそう。
死ぬんじゃないかって、もう本気でハラハラしたんですよ。
ハンセンってやる時も俺まだ子供すぎちゃって、あれだったんだよね。だって思えば馬場まだ40代でしょ、あれとか思うから。
そうですよね、うん、
すごい話
だ。まあ、そうなんだけど、
うん、ねえ、だ猪木が まあ、やったら猪木が勝つだろうみたいな見立てがありながらって感じもあったけど、でもやっぱりね、そこはそのなんていうか2人 その人間関係とかもプロレスに出てくるだろうけど、
うん、
馬場はそんなことは別に多分同時でないわけじゃない、
はい、
結局多分、まあ、工業論として やってなかったのかどうなのか、ね、そういうところがすごい絶妙だったような気もしてね。なんか何でもかんでもやりゃいいってもんじゃねえんだよなっていうのは、うん、武尊天心なんて別に俺は記憶残ってないもんね、あんまり。
なるほど、
うん、
まあ、すごい KO シーンとかあったらね、
うん、
うん、あれかもわかんないけど。
本当ですね。
で明日のね、うん、雷神もアベマじゃないですか、う
ん、
もう。
まあ知らんけど、もう、ね、アベマでは見ないですけどね。
あ、え、うん、スカパワで見るんですか。
僕、U-NEXT で見ようか。
雷
神の配信だと何で見りゃいいんだろうな。
うん、だからね、うん、録音、録画人間だから、
はい、
もう見るあれが、
はい、
なんかついていけないんですよ。
うん、さほど盛り上がらない、これどうなんだろうな。
そう、あの、アーカイブで、後で見れるんだったらあれだけど、うんうん、なんか、本当有料配信で生ライブのみとかだったら絶対見れないですよ。
あ、そういうもんなんですね。あんま詳しくないんだけど。まあ、多分 U-NEXT で見ることになるかなと思って。
まあでも、ライジンもね、最近もう、とんと見れなく、うん、見てないんですよ。
あ、本当ですか。そんな面白くないですよ、多分明日。
うん、もう外人も出ないですしね。
外人出るじゃないですか。だから、ベラトールとライジンの対抗戦、
ね。あ、そうなんだ。じゃあ外人出るんだ。
めちゃめちゃ出ますよ。だから、ベラトールってわかる？
わかるわかる。
ベラトールのトップどころが、だから、それぞれの階級とやるじゃない。アーチュレッタ。
ロシアの団体でしたっけ？
いや、カナダじゃないか。
カナダなのか。
ベラトールカナダだよね、確かに。北アメリカ。
ヒョードルがいたところですよね。
ヒョードルもいたね。 うん、前やったじゃない、なんかベラトルトル大臣でね。
そっか、
うん、明日はだからほらクレベルとピットブルとかさ、は
い、
非常にこうね、どうなるんだろう。でもどうなる、でもそんなにヒリヒリしないよね、うん、なんか、まあ、勝敗の行方を見守るっていうか、ね、
UFC でもうちょっと落ち着いた人がいる団体ってイメージですよ。
あ、そうなんだ、そうなんですよね、
うん。
まあ、でもピットブルが来るしさ、 AJ マッキーっていうのは、 AJ マッキーはさめちゃくちゃ強いですよ。メインクがサトシというのね。でもそのサトシとかもさほど思い入れがないというか、なんていうか、なんかさあんまり団体を背負ったこのヒリヒリ感が全然ないよね。
まあ、あの人ね、本当人柄が良さそうでね。いや
でもそ、ま、それ必要どうなんですかね、それね。
そうだから、なんかちょっと悪く思いた、はい、思えないっていうか、
そうですね、
ヒールにしたら絶対かわいそうじゃないですか。
うん、そうですね。でも、うん、
なんで日本人は僕をそんな風に憎むんだいみたいな、悲しそうにされたら困るから、
いかにも言いそうな感じ
ですね。なんか 強い人にはなんかこう腐ってこうこっちは思うタイプなんですよ。だけどそう思ったらいけないような人の柄の良さが溢れてるんですよ。
でもさ、ライジンの中でもやっててもさ、結構敵なし状態になってるんで、これはね、エイジマッキーは非常にいい相手なんですよね。でもまあ、でもさ、それほどごちそう並べられただけって感じがして、いやちょっとなって、もう去年みたいな、ミクルト斎藤みたいなさ、そういう感じはなかなかもう味わえないんだなっていう。
そっか。
でその朝倉ミクルはもうすっかりもうあの、ね、ブレイキングダウンの人みたいになっちゃってる
し。そうですね。見てます？
なんだかんだ見ちゃうよね。
ああ、見たことないんですよ。
あ、本当ですか。面白いです
よ。何で見るんですか、ブレイキングダウン。
いやいや、あんなのもう YouTube で
バーッと上がって、 YouTube で見ればいいんだ。
あ、でもアベマでも見れる、
ね、その試合とか、ね。まあ僕ね、YouTube をね、見る習慣が全然ないんですよ。
う
ん、
そういう、そう言いますよね。上の人ほどみんな、うん、僕もないですよ、でも
実際。だから時代についていけない。あの、うん、音楽の漫画を描いてるんだけど、うん、はいはい、それの映像資料を漁るときだ、
なんで見ないんですかね。
いやー、やっぱね、うん、慣れてないっていうか、もう今まで その行動様式を改められないんじゃないですかね。
へー。でもなんか、なんていうか、あれだよね、一言でちょっと切って捨てるのもあれですけど、
うん、
そういう世界っていうかさ、やっぱ数字市場、なんか、なんつうの、
うん、
なんていうんだあれ、再視聴数、なんつうんだかね。
そうですね、再生数。
再生数の市場主義みたいな、
うん、
みんなノリが一緒だよね、なんかね。
あ、そう。
な気がするな。盛り上げるっていう、その盛り上げるっていうのが、そのたくさんバズらせるっていう、
うん、
要するに、要はギョッとさせるっていうかさ、
ほうほうほう、
だから、やっぱりヤンキー文化ですよね、日本って。
うん、なるほど。
うん、ナンシー関昔言ってたけどさ、日本人は全員ヤンキー大好きって言うけど、本当にでもヤンキーじゃないと見ないんじゃないかっていうさ、ね、ブレイキングダウンだとやっぱり面白いやつがちょっとやばそうな人が来て、煽りに煽って試合するっていう、そこで引きつけるっていう方法論でやってて、もうちょっと続くんかな、これ。
青木真也がなんか言ってるのはツイッターで見ましたよ。うん、
あ、本当に。なんつ
ったの？いや、ああいうのはいかがなものかと。
うん、あ、そうなんだ、ね。
そう。
でもね、それね、格闘技側、やってる側がそれ言うのもちょっと悲しすぎねえ。どうしても、みんなそっちに気持ちは行くって。俺、うちの中二のせがれでさえ、ブレイキングダウンのキャラ全員知ってるから。
へ
ぇ、うん、でもこれはもう事実なわけじゃないですか。うん、だから、ねえ、朝倉未来のチャンネル登録者数がさ、100万人の YouTuber ですげえすげえって言ってて、200万人に行くまでに結構な時間が空いたんだけど、まあでも言うて200万人行ったよねってなって、
すげえ
今300何十万だよ。
わぁ。
200万から300万ってあっという間だったんだよ。
へ
ぇ、これなんでかって言ったら、多分ティーンネイジャーたちを取り込んだんだと思うんですよね。
ティーンネイジャーってそんないっぱいいるんですか。
いや、でもブレイキングダウンのああいう分かりやすい煽りみたいな、ああいったことで、だってブレイキングダウンのオーディションだけでさ1000万再生とかさ、そんなにいけないんだっけ。でも相当な数を見てるっていうか、見たら大したことないわけですよね。
それ見てみんな学校で、うん、あれ見たみたいに話題にするんです
よね。でもやっぱやるんじゃない。でもそれオーディションやって、うん、まあ、よくあるその切り取りのショート動画みたいなのとかもさ、うん、たくさん出回っててさ、
うんうん、
あれはなんか言ってみたら YouTuber たちの面白い人間コンテストみたいな場所だよね、なんか、ブレイキングダウンってね。だからそれは当然みんな見るんだろうな、つっていう感じがね。
なるほど。
突然ああいうコンテンツになったっていうのはあったけどね。最初はそんな面白くなかったけど、やっぱキャラ立ちしたやつがどんどん出てくるっていうのがあってね。うん、そ そういうのもあるけどね、う
ん、まあどんなに流行ってるって言われてもちょっと見る気がまるで起こらないですね、
うんうん、まあ起こらないですねでも結構そうなんだよね。僕も今やっぱ49歳でちょっと上の人と喋る機会が本当多いんだけど、うん、YouTube って本当にみんな見ないですよね。
まあね、うん、そうは言ってもね、僕も誰も読まないだろうという、うん、なんかね、うん、日本軍が、うん、なんかある島で、うん、当時の装備でアメリカと徹底抗戦するにはどうするかみたいな20年ぐらい前に買った本を今読み始めてて、うん、それが面白いとか、うん、こんなの誰とも共通の話題にならない。
なるほどなるほど、それはならないな、
だからしょうがないんじゃないですかね、うん、
何が
みんな人それぞれってことで。
これさ、それはさ、その本と YouTube は比べられないっていうのはさ、うん、その本はそれ個人的なあれだけど、
うん、
YouTube はどうしても話題になっちゃうのはなっちゃうと思うよ、うん、
まあ俺は話題がどうあろうと、うん、特に関係がないのですよ、
う
ん、
そうですね。じゃあもう別に僕もそれはブレイキングダウン見たとか言われることはないけど、
まあ、そうは言っても佐藤さん、今日我々がやろうとしている岸辺のアルバムだって誰もそ
んなの、うん、いやごめんでもね、僕自身もねさほど乗れないまま終わっちゃったね。
あ、そうですか。
いや面白かったけどさ、
うん、
ごめんなさいって感じで、もう見て喋るってモードに全くなってないっていうか、もう前回の収録もひでえもんだったなっていうの
は
ね、自分で聞いたらもう知らない覚えてないばっかりで、
あ
ダメだこれって感じで。
それは僕はいつもの調子ですけどね。
いやいやいや、僕がそうなっちゃダメなんですよ。
なるほど、
うん、ちゃんとそこバランスっていうか、僕がちゃんと押さえて、小泉さんは感覚で喋るっていう、
はい、
二人のバランスが楽しいんだけど。
これは申し訳ない。
いやいや、そうじゃなくて、僕の方こそ申し訳なくてね、時間がどうしてもなくて、
まあ、
大変でした。
まあ、会見した直後だったんです
ね。いや、本当にやることがね、あれもう、普通に両手両足引っ張られてる感じ
だ、ね。まあ、そんなところをね、うん、太田元幸さんがフォローしてくださってますよ。はい、
そうなんですか。
じゃあ読みますね。はい、送っていただきました。はい、前回話題になっていた第12話にしげるがいよいよ秘密を暴露する流れは、父に母の浮気をほのめかすが一生に付される、モスバーガーで北側の家族と鉢合わせるが、ここに、ここ、あ、にこやかにさらりと交わされる、家に帰っても父と母は和気あいあい、ということで大人は表面の取り繕いの嘘ばかりだ、だとついに爆発するという感じです、
うん、なるほど。
なんかちゃんとなんていうか、うん、丁寧な表現ですね、うんうんうん、構成が細かいエピソードの積み重ねで、
はい、
心理を描いていくのが山田太一の魅力ですね、
うん、
ラストの流される家に、はい、さようならというのは取材して実際に聞いた話だとか、
うん、
ラストも楽しみにしていますと、こう太田さんは楽しみにしてくださっているので頑張りましょう。は
い
は
い、そうですね。さよならってどういうこと？
家に言うじゃないですか。
最初から言ったっけ？
ほら、うん、家を、うん、あと5分だからっつって、うん
またね、
家に戻って、うん、こういろんな場所をこう、うん、撫でながら、うん、さよなら僕の家、
うん、言ってたね。
ええー
うん。そうか、その最終回が俺ほとんど覚えてないもん
な。なんと、うん、最近見たんじゃないの？
最近見たんだけどさ。なんか。
じゃあ、あらすじを読みますよ。うんうん、第13回です。しげるは、まさえの紹介でラーメン屋に住み込みで働くことになった。あとへは引けないというしげるに、いつにない頼もしさを感じているまさえ。一方、しげるに殴られた左目のあざを眼帯で隠し、どうにか契約を成立させた検索の心は、しかし晴れなかった。残業で残っていた綾子を連れ、酒を煽った検索は彼女をホテルに誘うが、綾子はそれをきっぱりと拒否。明け方近く、自宅へ戻った検索は、けなげに夫の帰りを待つ妻、のりこの姿を窓越しに見て、電柱の陰で男泣きする。その朝、検索は疲れて眠っているのりこを起こさずそっと出社していった。その夜いつもよりは早く帰った検索はようやくのりこと真摯に向き合い、のりこを必要としている胸中を語り、激しく妻を求めた。翌日のりこはしげるの働くラーメン屋を訪れた。思ったよりもたくましく働いているしげるの姿を見たのりこは安堵するが、しげるは家に帰る意思はないという。そんな折、検索は中田から二つの衝撃的な報告を受けた。 という13話です。
衝撃的ね、確かに。
ねえ。
まあまあまあまあ、前回の収録で、前回喋ったのは、6本喋ったんだっけ。
そうですね。
ねえ、ちょっと6本もちょっと詰め込みすぎなんだよね。でも、前回はさ、もう完全に話の中心が茂るっていうかさ、
そうですね、
もう 彼にもういろんな無理な、なんか難題が、難問が、なんかさ、全部彼のところをまず経過して起こるっていうかさ、
うん、まあ、なぜか茂に、うん、綾子も話してくるしね。
大変っていうかさ、
うん、
ね、で今回は完全に検索さんっていう感じだったよね。
ああ、そうですね、うん、
まあ、それは神経痛にもなるよって話でさ、
うん、この12話のうーっつってね、
うん、それ13話ね。
あ、13話か、うん、あ、13話か、そうだそうだ、
13の終わりでなるじゃん、
うん、13の終わりだ、
いろいろありすぎるからさこれ、
うんうん、
本当に思うね。これ冒頭でラーメン屋が、
うん、
修行が始まる、まあ、家でした、ね、しげるにラーメン屋を世話したのはまさえちゃんで、
うん、
ね、吹雪純で、
そう、
うん、で、まあ、なんか最初覇気なかったような感じだったけどね、ちょっととりあえず中来てやってみろ、緊張してる感じでね、
そう、
でもやるなら2年は頑張るよなんつって、
うん、
じゃあやるってなってね、
うん
うん、そうしたらなんかまさえちゃんがなんか車の中でさ、そんなにあんた下手に出ることなんかないのよみたいな、何も今日から働くことないじゃないみたいな、あの人前私にキスしようとしたのみたいな、
ねえ、
あのラーメン屋とどういう知り合いだったか分かんないけど、なんか、まあ、かつての知り合いみたいな、なんか分かんないけどね、
そうそう、う
ん、紹介したみたいな、
ちょっとぐらいバイトしたことがあるんじゃないですかね、
まあ、そういうことだよね。
そしたらキスをされてしまうという、う
ん、そのことの弱みを握ってるからどうか、ね、なんかあったら私にいいなみたいな感じで、
そう、でもね、うん、それが冒頭でした。
え、
履歴書すら、ね、なしで、うん、面接すらしなくて、
うん、
即採用、しかも積み込みっていう、
うんうんうん、もうね、どうなんだ、そういうのってどういうもんなんでしょうね、
ちょっとね、うん、あまりに軽はずみじゃないのかって感じもするんだけど、雇う側として、
そうですね、よく、でもよく声が出てたじゃないですか、
うん、頑張ってたんですよ、うん、
ねえ、それが冒頭って感じでね、
そう。うん、
なんか起きたか店番やらされたのってのはその時だったっけど、
あれはね、お父さんが倒れた時に、
あ、そうだそうだ、それはじゃあ来次の回かな、
そうですね、
そうですね、そうなんだ、まあ要は ぶっちゃけた次の回じゃないですかこれ、だから結局検索さんと、
はい、
八木坂はのりこさんか、
はいはいはい、
のりこさんの関係っていうのが、まあ、ぎくしゃくしてるっていうか、
し
げるが出てっちゃったことなんかもう刺した問題じゃなくてさ、やっぱり、うん、結局お母さんのその浮気がさ、もう、うん、家の中をもう 重苦しい空気作ってて、なんか、
まあ、そんで娘はね、別れちゃいなよってガンガン、うん、ガンガン煽るって
何あの態度みたいな感じでね、
そんで検索がさ、うん、俺はここで寝るってソファで寝たら、うんうんうん、あなたは布団で寝てください、
そうそうそう、
私はそこで寝ますって、
う
ん、そしたら布団に行かずに、うん、タンスかなんかに、うん、
よくかかって
ね、そう、寄りかかったまま、うんうん、武士のような感じで朝まで寝てたっていう、ね、座ったまま、
で起きたら起きたで、なんか検索さんはもう起こさずに座って行ってしまうとかね、
うん、
まあだからどうしていいんだかっていうところもあんのかね、なんか、
そう、しかも眼帯をしてね、
眼帯どうしたの、しげるにぶん殴られ
てぶん殴られて、あざができた、
物もらいとかつってね、そんなわけないだろうっていう、
そんで、しかも綾子ちゃんを誘ったら、うんうん、なんか半年前なら1ヶ月前なら
半月前なら喜んで ついていったけど、今もうすっかり興味なくなっちゃったみたいな、つきものが取れたみたいな、みたいな、
もう
みたいなさ、
ねえ、うん、やっとの思いで誘ったのに、うん、しかもあのなんかもうぐちぐちぐちぐち言った誘い方がね、うんうん、いかにもって感じで素晴らしかったですね。
そうだったっけ、ぐちぐち言った誘い方、
うん、そう、なんかもういや、こういう時はそういうことだからさ、うん、みたいな持って回ったような感じが、
いや
めっちゃいい、うん、うまいみたいな、
ね、この時どうしたんだっけな、普通に家帰ったのかな、
そうだから、うん、あ、そうじゃないですかね、うん、そんで、うん、あの家でのりこ激しく求めるんですよ、
その日じゃないけど、ね、
あ、違ったっけ、
だってこの後罰悪すぎでしょ、さすがにそんな自分が空振りしたその日の晩にあんなって叱責はしないから、
だからこそ、うん、その持って行き場のない、うん、リビドー
を ない
奥さんにぶつけてしまったのかなって、
まあそれはそう、まあ、ぶつけるのはもうちょっと後っていうか、ね、この日は多分ただ寝てただけなんじゃないかっていうのは、
そ
う、まあ、それもまた娘がちょっとなんかほら、
うん、
一鎖ね、お母さんに対してすごいね、もう言うわけでしょ、それで、
ね、
お父さんのこと、まあでも前回も喋ったけど、お母さんからしたらさ、まあいや、そんなこと言わないでみたいなね、お父さんはその答え出さないんだけどね、はい、答え出さないことに嬉しいくらいなんだからみたいな、私感謝してんのよみたいな感じでお母さん言うっていうのがあってさ、
そうです
よ、多分次の日とかだと思うよ、だからその、その話してた時に、はい、リツコが私今日帰らないからみたいな、
あ、
うん、お父さんが今日なんかそういう話する気がするな今日、うん、みたいな話で、私いない方がいいでしょみたいな、うん、でちょっと 気使って身柄かわすというかね、
うん
うん、そしてその日の夜って感じでさ、
うん、
検索さん帰ってきて、
うん、
リツコは今日いないわよってなってさ、
うんうん、
でちょっと話するからみたいな ね感じになって、いつからだ、いつからいつまでなんだいやーでもさ、なんかさね、去年の夏からその冬の始まりまでみたいなことをのりこさんが言った時とか、もうとっさに立ち上がってさ、なんかもなんか何かを投げつけたじゃん、ソファーの、
うん、
なん座布団かなんかさ、うん、なんかもうやり場のない怒りっていうかさ、なんかね、うん、のりこさんが座ってるソファーの方に向かってダーンとか投げつけるみたいなさ、うん、やり場衝動的ななんかもう、うわーっていう感じって、
ね、まあ、そこでもう硬いものは投げないっていう
あれなんとも言えない気持ちになるよな、
うん、ね、
信じらんないだろうね、多分ね、自分のこのまさかのりこが
あって、いやーでもね、妻がそういうことがあっても何も不思議じゃないですよ、い
それはさ、それは別におかしくないだろうしさ、けどさ、奥さんがどうこうじゃなくてね、それは今時、
まあ、当時の風潮でね、
今はその当時のあの普通に家庭を守るお母さんとさ、また、うん、違うじゃん、今はさ、
全くです、
うん、今何が起こったっておかしくないっていうのは、それは十分理解した上で言うけど、まさかあの八千草薫がさ、
うん、
とはもう当然思えないっていうかさ、もう信じられない感じでさ、まあなんかね、すごい、すごかったよね。でも俺、検索さんは良かったんだけど、まあ、お前のことがその、ね、憎いんだよ、憎いけども、お前を必要としてるんだみたいなさ、
うん、
で俺が必要としてるお前っていうのはその、何、こういうことがあって、ね、へりくだったお前じゃないっていうさ、
うん、
いつも通りの、今まで通りのお前と一緒にいたいんだみたいなさ、こと言って、うん、俺はもう結構、割とグッときてたけどね、うん、なんか良かったなと思って。
そうですね、
うん、早く過去のことにしたいと、
うん、
まあ、本気で忘れるっていうなら俺も本気で忘れようとするからお前もそうしてくれみたいなね、
うん、
話をして、うん、まあ、その後激しく求めるっていうのはその後でって感じなんだけど、
はい
まあ、だからめでたしめでたしっていうことではなくてね、
うん、
でもとりあえず、まあ、それはそれで、あの、改善っていうかさ、和解の方向に向かって二人で頑張っていこうっていう、うん、話じゃないですか、これはね。
そうですね、
うん、そうですよ。
まあ、そんで中田に呼び出されるんでしたっけ、
うん、あ、そうなんだね。あ、そうそうそうそう、なんか結局会社がやばいっていう噂がちょろちょろと出てくるんだよね。それでなんか役員だかなんかわかんないけど、
うん、
なんかね、部長以下の社員たちが色めき立つっていうかさ、どうなんですかみたいなね、
うん、
部長さんも検索さんも聞いてないわけでさ、わ、
うん、
かんないわけだよね、なんかわかんない、心配することないよみたいなさ、
うん、
ことは言うんだけど、ね、見てみろ、中田なんかどっしりとしちゃってみたいな、普段なら騒ぐのにみたいなってからなんかバス割りみたいな顔しててね、まあ、実はそれは引き抜かれてたからなんだけど、
そう、うん、会社がどうなろうがもう関係がない
、まあ、なんかね、とんかつ屋に積んでかれてなんかわかんないけどね、なんか
そうです、うん、なんか友達がやってる店だみたいなこと言ってなか
った、うん、あ、そうでしたっけ、
うん、あ、1回そう誘ったけど断るんです
よ、うん、あ、そういうことだ
ね、が、うん、でその次に、うん、あそこの居酒屋だったのが、うん、その店だったのかどうかは、
うんうん、
分かんなかったんですよ。
分かんなかったね。その店だったのかね。
うん、
なんか唐突なとんかつ屋さんって感じだったけどね。さあ食べてくださいませ、
うん。あれとんかつ屋だっけ？
確かなんかだってヒレカツを持たせみたいな
感じ
で言ってたような気がしたんだけど、うん、飲み屋さんとは違うんじゃないか
っていう感じで
したね。分かんないけど、なんか美味しそうだなと思いながら。
ね
え。ね、引き抜かれました。すいませんっつってね。
うん、
俺に相談もなしに、じゃあ引き受けちゃったのかって言ってね、すいませんって言って。
まあ、相談して、
相談しないよね。
引き抜かれる
しないよ、そんなの。言い出しにくいじゃない。
そんなのダメだぞって言われたら、もうどうしようもないじゃないですか。
ダメだったって行くしかないね、それは。
ねえ。
だから、うん。それは、相談なくしないよ、それって感じ
です
ね。
うん。
そう。
抜け目がないみたいなこと言ってね。
なんかね、
さすがだみたいな、うん、
もう一つですね、今ちょっと待たしてるんで、うん、
そしたらね、うん、なんか彩子ちゃんがいつになく可愛い顔で
確かに確かに今まで見せない顔で来た
って感じ、ね、そうそう、いつも暗いブスッとした顔だったのが、うん、ちょっとなんかニコニコしたりして、
うん、小泉さんだいぶ初期にさ、はい、なんかこの女はとんでもないやつなんですよとかって言ってて、
うんうん、
こういうのを踏まえて言ってたってことでしょ。
いやー、わかんなかった、もうそれ言ったかどうか
忘れましたよ。俺はなんかさ、こんなこと別に普通っていうかさ、
うん、
小泉さんがとんでもない女だっつうから、うん、なんかそれこそなんかさ、その東南アジアから女買ってくるのの元締めとかだったんかなとかさ、うん、勝手に思ってた、
まあ、それより家土手の上から家眺めてるとか急に泣き出して、うん、国広と美雪抱きつくとか、うんうんうん、で、なんかね、その辺のことじゃないですかね。
そういうの見せて言ってたのね。
そうかも、
うん。いや、まあ、別にあるんじゃねえ、あんなこともって思いながら、みたいな。まあまあ、女らしいっちゃ女らしいですかね。
そうですね。
もう、
足元を救われましたって言ってたよ。
誰が？
中田が。
あ、そんな言ってたっけ。なんかね、あの人、やっぱりあの人は、なんだ、当時、やっぱよく出てた人なんだよね。なんでこの人。
村野武
則。あ、いや、村野武則さんはいいんだけどさ、あの、沢田正
さん。綾子さん。
沢田なんとかさん、
うん。
なんでこの人なんだろうとか思いながら
ね、
微妙な思いで
見せたんだけど、ね。まあ、でも、すごい存在感があります
ね。まあ、存在感ありましたけどね。そうそうそうそう。ねえ、なんか、力のない笑いをして検索さんがベロベロになっちゃってさ、
こりゃもう飲むしかない
ベロベロになってさ、なんか、ね、結局そんな駅員に起こされるわけじゃない。
泉玉川のホームでね、
そこも行ったんでしたっけ。
そう、もう終わりましたよ、
あっち行く電車ないですよみたいな感じでね、よく知ってか、まあ、帰るかっていうさ、帰るときにさ、うーってなって、
そう、最初見たとき、あ、やべ、死ぬんだって
思って、なんか死ぬか分かんないけど、ね、神経症なのか
っていう、そう、まあ、ぎっくり腰みたいなやつ
ですかね、
うん、
あんなになっちゃうもんなの、やっぱり、
神経痛って言ってた気がする、
だから神経痛って言ったけど、
うん、
そんなもんなの、突然来ちゃうもんなの、
ね、まあ、ぎっくり腰はね、俺も30の時にやってますよ、はい、やったことあります。
まあ、何を持ってぎっくり腰っていうのか分かんないけど、うん、筋がビキーってなっちゃう
みたいな、うん、そんで歩けなくなる、
そこまで、
うん、
うん、そこまでひどいのやったことない、
まあ、激痛を伴って歩けなくなるケースが多いけど、はいはい、俺はね、痛みはそんなになかったんですよ、ただもう力入んなくて、
うん、
まあ、変なことしたら痛いっていうのあったけど、うん、だからそれからね、運動を
新潟帰ってきた時にやっちゃった
ってこと、うん、そう、怠ると、うん、ぎっくり腰がの足音が聞こえてくるんですよ、うん、だからそれから、
うん、極力、ね、
うん、運動習慣をつけるようにしてますよ、
うんうん、僕やっぱり本屋業界入ったのが23歳の時なんだけど、やっぱ職業病みたいなさ、みんな腰やっちゃってて、って感じで、最初に言われたのがさ、本当段ボール持つときはさ、正面で持ってっていうさ、
しゃがんで、
なんか変な体勢で持っちゃダメだよって言われて、うんうんうん、確かに、でも今もう重いもん持つときはちゃんと体勢を正面にして、ちゃんとへそで力を入れて、なんか持ち上げるような感覚っていうかさ、だから腰一回もやったことなくて
僕、おお、すごいですね。うん、
そう、だから寝違えて肩から腰にかけてすんごい痛かった、うん、2週間ぐらい痛かった時があって、ぎっくり腰って言われればせいぜいそれぐらいの体験しかなくてね、うん、あの時痛かったな、でも治しようがないというかさ、
うん、もう休んでるしかないんですよ。
そうでしたね、僕ね、ハリーに通ってましたよ、なんか、うん、
まあ、そんな腰で
ねどうなんか、ね、かわいそう、まあ、だって
寝たきり状態
だってさ、まあそもそも仕事人間でストレスがいろいろあって、うん、まあやりたくもない仕事で、まあやらざるを得なかったり、うん、まあ部下からの突き上げが結構大変だったりとかさ、
うん、
そういうことがあって毎日毎日ストレスもそもそも溜まってるわけだから。
そもそもね、検索はね、うん、このドラマが始まってからいいこと一個もないんですよ、
う
ん。
本当なんですよ。もうそれをもう本当に痛かったんだけど、ろくなことないみたいな。
何にもない。頑張って仕事してね。
そうそう。本当そう。そういう人に対する、
まあ、
なんかちょっとやっぱり。 あれなのかね、
仕事が生きがいだったのかもしれないけどね。
あ、でもそうですね、セリフの中で言ってたけどね、結局仕事がしたいんだねみたいなことを言っててさ、別に趣味なんて見つけたくもないんだみたいな話し、してたけど、まあ、ね、
その仕事が俺みたいなふざけた仕事じゃなくて、ちゃんとやってるの大変な仕事じゃないですか。ふざけた仕事、ストレスのたまる仕事ですよ。
いや、そうですよ、だからああいうのは憧れというかさ、見上げるなんかね、絶対自分じゃできないっていう、だってさ、ネクタイしてカバン持って出かけたことなんかないよって話だから、うん、ああいう人らが何してるんだって子供の時から思ってたけど、
満員電車乗ったりね、
そう、ああいうことが俺にできるのかっていうさ、不安が子供の頃から僕もあってさ、
そりゃ病気にもなるよね、うん、
それであのガキの頃ってさ、やっぱ仕事っていうとさ、やっぱりお店の人なんだよね、働く人が身近に接する人でさ、だからガキの頃俺本当さ、おもちゃ屋とか本屋さんになりたいって言ってたんだよ。
ああ、夢が叶った。
そしたら本屋、気がついたら本屋になってるって思ったんだけど、っていうかそれぐらいしかなんかさ、働いてる人っていうものでさ、リアリティが湧かないっていうかさ、お店やってる人ぐらいの感じしか分かんないよね。なんか ネクタイして背広着てる人が何をしてるのかが全然分からないっていう感じが、
確かに分かんないですね、うん、もうそういう職場にいたことがないんだ
から、だからね、あのだから検索さんみたいな人はさ、
ね、
でも結局それ山本太一さんっていうか、まあ、局と言っていいのか分かんないけど、うん、テレビ業界で言っても分かんないけど、
うん、
結局そういう仕事人間に対して冷たく当たるじゃん、作品の中でもさ。
そうです ね、
なんかあんまし特に浮かばれることもなくって感じ
で
描かれてくっていうのはさ、でもよくあることだったのかなっていうのがあって、結局作品の中でヒールじゃないですか、言って
みたら。いや、でも当時の、まあ、70年、うん、俺が主に感じたのは80年代なんですけど、はいはい、仕事人間は家庭を顧みないことで、はい、すごく悪く思われるっていうパターンがむっちゃあるんですよ。
そういうパターンのドラマがあって、今なら仕事あるだけでも超ラッキーだろうって話で。そうそう、
お父さんありがとう。おかげで暮らせてますみたいな。
だよね。だって働いて家にはいないって一番いい状態なんじゃないかって話で。ね、
そう、あいつらだってさ、娘だってさ、私立大学とか通ってるくせにさ。
本当だよね。イラつきますよね、なんか、
ね、どのお金どうやって切ない思いで稼いでると思ってんだって。
本当ですね、うん。なんか次の回でさ、あれだったもんね。うん、絶叫してたよね、なんか、なんか婚約者に何を示されたらさ、なんかめちゃくちゃ怒ってたけど、いやいやいや、すまんすまんすまん、親父ならそんぐらいは言うだろうっていう話で、
じゃあまあそんな感じで次行きましょうか、朝彦、まあまあ、についても喋りたいですよ。
いやーと思いました、なんかね。
はい、じゃあ第14話のあらすじを読みます。検索が神経痛で倒れ救急車で運ばれた。信彦からそのことを聞いた茂は、自宅療養中の検索を見舞いに訪れるが、これを言い訳に家に戻るなと叱責され、叱咤され、腹を立てて帰ってしまう。見舞いに訪れた宮部からは、島田製作所が不渡りを出したことを知らされ、何やら会社の経営も危うい様子だ。そんな折、律子が結婚を前提に付き合っている男性の存在を告白、会ってほしいと言い出した。果たしてその男性とは、堀先生だった。驚きと戸惑いを隠せない検索とのりこ。検索に自分を卑下して堀と付き合っているのではと言われた律子は怒り、仕事人間の検索を非難する。翌朝律子は山中湖のホテルでウェイトレスのアルバイトに出かけていった。久方ぶりの夫婦水入らずの日々が続き、ある夜、二人は花火をする。だが花火にかぶり、検索の脳裏にはのりこの浮気のことがよぎっては消えていた。そしてついに田島家の運命の日がやってきた。
運命の日やってきたっけ ？14 は。
あの雨が降り始めたってことじゃないですかね。
店電気だけちょっとすみません。はい、もう開店時間にな
る。なるほど。
喋りながら。大丈夫だと思いますけど。
はい。うん、そういうわけで、ね、
運命の日がやってきたか。なんかあれだよね、この事件を知ってる人からした方がよりそういう現実が迫ってくるっていうのはあんのかも ね、
まあ、ね
僕は全く知らないからさ、や
っぱり、
うん、これまあ舞台が俺、まあ、確かに柴又だったら、
はい、
僕江戸川との柴又の町並み、大釈線参道と江戸川の位置関係とか分かってるから、
うん、
あれが溢れて あそこが穴になっちゃったみたいな想像がつくんだけど、そのこの舞台になってるところって僕行ったことがなくてさ、全然わかんない、狛江とか全然知らないんで。
僕はね、うん、大学が向こう側か遊園だったので、そう、通り山、小田急線でよく通ってて、狛江の柿用っていう駅で友達がアパート借りて住んでらして、そこでよく遊びに行ってたんですよ。
はいはいはいはい、
で登戸側の方がね僕は親しみがあるんですけど、うん、まあだからそんなに離れてもないというか対岸なので、うんうん、だからあれですよ、哀愁の家の側ですよね。
そうね。でいや だからその哀愁の側からの感覚も分かるわけでしょ、うん、対岸見てるっていう。
まあそんなに見てなかったですけど。
でもでかいよね、川自体はね、すごいな。
そう、
江戸川とかよりも全然広いのかな。
多摩川ですからね。多摩川でかいですよ。
でかいですね。いや俺江戸川も何せでかさにビビって、あ、こんな規模の川だったんだっていう。
信濃川の方がでかいじゃないですか。まあ、
それはそう、いやそれはそうなんだけど、イメージとしてなんか
長さ日本一。
そう、いやなんか寅さんの世界観みたいなことを考えたから、もうちょっと、
まあ、つつましい感じがします
ね。そう、なんかね、感じ考えたらなんかそう意外と壮大な川だったなってなって、
うん、
そうか。まあどうするんだっけ、倒れて終わったから、
そう、
沖田がまたなんか山本の袋に聞いたっつって、ラーメン訪ねてきて、ね、お前そもそもなんでここ知ってんだみたいな感じだったのね、うん、なんかね、まさえちゃんに聞いたみたいなとこあるのかもしれないけど。
でも今人手が足りないからっつったら、なんか店番をしてお前もっと声出せみたいな怒られちゃう。
いらっしゃいませーとか言わされちゃってって、いやいやもう本当俺もベストガにしてもいいぐらいです。あいつの存在がめちゃくちゃありがたかったよなっていうのは。
そうだね、なんだかんだでね、
うん、
まあ、なんか人間の距離が当時の友達は近いですよね。常にあの家行かないと連絡手段がないから電話かけりゃいいのにみたいなところもね、いちいち来るじゃないですか。で、あの、しげるがいない時も来て、ちょっと待ってなさいよみたいな、お母さんと二人きりで、そんな気まずいじゃん。
そうかな、普通だよね。実際僕もあんな感じだったもんね。
そう、うん、
友達は友達で訪ねてくるしね。
そう、うちもね、うん、長男の友達がね、いない、本人いないのにね、来て、なんか勝手に遊んでることがありますよ。あれなんて思って。いいのかなみたいな。
それこそ、なんかさ、足立くんの話はさ、ちょいちょい出しちゃうけどさ、わ、
うん、
かるでしょ足立くん。あいつとはさ、そもそも実家がもう、東県内っていうかさ、
はい、バンドやってる足立さん。
いや、そうそう、だから小学校からの連れだから、家も近所でさ、そうするとやっぱり、なんていうの、正月とかに、例えば一緒に帰ると、まあ、もう、まあ、24、5とかで、一緒に上越に帰ったぐらいにしてさ、
うん、仲良しだ。
まあまあまあまあまあ、だ当たり前なんだよね、地元の連れっていう感じでさ、だから、そうするとさ、なんか、なんていうの、まあ、正月に帰って、年末に帰って、じゃあ、今日の夜さ、お前暇だったらさ、飲みかねえなんつってさ、うん、あ、もうもう行こうぜ、行こうぜ、なんて、あそこ行こう、ここ行こうなんつって、盛り上がってさ、
うん、
そうするとさ、あいつがさ、家にさ、迎え来るんだけど、
うん、
25にもなってさ、
うん、
なんかさ、もう、このガキの頃からの癖が抜けねえっていうかさ、ゆういちくん、なんせくれって。あの、俺も、自分の部屋でそれ聞いても笑っちゃうっていうかさ、
お前
さ、
ゆういちくん。
そのなんか、その、いい年してさ、そのノリやめてくんねえか、みたいな。なんかあいつはさ、多分さ、今例えば一緒に帰ってさ、もう50になってってさ、今帰ってもう多分ゆうじくんって来そうな気がしてでもそれがもう本当に上越に帰るとそれが当たり前になっちゃうっていうのが面白いなと思って、
いいですね、
それね、うん、それを思い出すっていう感じで。
なるほど、さあそんな感じでね、でしげるが帰ったら
帰ってくんだね。
そう、だからお前はダメだっつってるんだみたいに叱られちゃう。
本当ね、お前には黙ってるように言ったんだみたいなね、
うん、そういうのを理由にして家に戻る気だろうみたいな、うんうん、そんなわけないじゃないかって、気の毒だと思って来てやったんだよじゃあねみたいな、
まあ、子供目線じゃそうだよ、
ね、物別れに終わるみたいな。
お前のお前は優しいけどそれが欠点でもあるってね、
うん、
お前男がこうと決めたらつまらない人情なんて無視して、ね、やるとこがなきゃダメだみたいなさ、何 お父さんそうだったっていうのかよなんて、ああやったと思うなんて言ってさ、
うん、
その結果から、この女買うとか、挙句倒れてるんじゃないかみたいなね。
浮気も
それから、もうさ、もう親父の、どんどん腰痛くなっちゃってさ。
まあ、そうでしょうね。痛いところ全部ついてくる。
一番やっちゃいけないさ。
急所、すべての急所を狙い撃ち。
なんかね、一番タブーなことしてるっていうかさ、見舞い来るどころか、それは言っちゃいけない。魚でしちゃいけないだろ、みたいな。
最初に言い出したのはお父さんだから。
検索 さんもさ、ブチ切れて立ち上がろうすぐ見て、行けてるみたいな感じだって、もう、いやいや、お父さん安静しててくださいみたいな感じで。
倍返しされちゃった。
のりこさんがそこ割って入るみたいな。うん、ねえ。あれを、ああいうとこ、ああいうとこを取っても、本当にもうろくなことがない感じで、
ね。かわいそう。
めっちゃかわいそうなんですよね。うん、でも、健作さんのノリも健作さんのノリでさ、やっぱり、うん、そう、うちの父ちゃんも一緒だったけど、うん、やっぱ僕もバンドやりに新潟行っちゃったけども、
とんでもねえ。
とんでもないやつでしょ。で、俺帰る、家帰ると親父嫌な顔したもんね。
うん。
うん、もうそんなんで、もう遊びに行ってるようなもんなんだから、そんな、おいそれで帰ってくんな、お前みたいな。
なるほど。
家出したもんだと思ってるから、みたいなこと言われて、
うん
う
ん、
なんか、うちの母ちゃんはさ、久しぶりに見る俺の顔に、まあ喜ぶわけ。
そうですね。
ね、でも、父親がそんな態度っていうさ、でもさ、その当時なんか、まあ、その世代の人からすりゃさ、そりゃそうだよねってさ、
うん、
話でさ、うん、なんか、いや、俺も親父みたいに態度取るかって言われてたら、多分取らないと思うんだけど、でも、あの世代の人たちだったらさ、その当然そういう考えっていうかね、ちゃんと大学に行って就職の人もしてくれるもんだと思ってたら、
うん、
なんかプラプラと出てっちゃったみたいなところで。
あ、全然そう、他なく、うん、ただバンドだけのために行ったんですか。
そう、先輩に定まる、頼まれて行ったんだ
から
、お前もちょっと僕らってくんないな
って。なんか、仕事で行って、
近々近々。
家にとかだったらあれだけど、バンド、バンドで身を立てるつもりだった。
まあ、ひどい話でしたね。
息子が、ね、長男がそんなこと言い出したら、頼むからそれは趣味にしてくれって言いますよ。
本当だよね。ひどい話だよ。だからもう。でもその、ね、結婚するときまで、その、わだかまりってずっとあったんだよね。なんか父親が言ってたけどね。なんか
まあ、孫ができたら完全に
大丈夫でしょ。そうそうそうそう。孫ができると、いろいろと、なんかね、あれしちゃうっていう感じでね。あるけど、まあ、でも何にしても、未だにやっぱり自営業をやって、もう心配の種でしかないっていうかさ、俺なんか。
まあ、確かにね、病気で倒れたら心配ですよ。
いや、まさかこんなときね。で、親父を、どこで、ね、会ったきりかっていうとさ、
うん、
倒れて僕病院のエレベーターで父親と面対面して、なんかごめんねーつってそのまま俺も運ばれてったから、
うん、
それが最後の父親だ
った。マジで？それから
会ってないんですか？会ってないんですか？父親と母ちゃんには会ったけど、
コロナだからお見舞いもできなく
て、あんまし上越にもあんまちょっと帰りづらい雰囲気があってね、なんかそれほど会ってないんだけど、
うん、
そうだから今年の3月倒れて、
うん、
何日か後にその病院の廊下で会ったっていうぐらい。
そっか
うん、本当にね、親不孝もんだよなってしみじみ思いながらも、
うん
うん、
まあそんな感じですね。しげると、
しげると、しげる VS 検索みたいな感じで、
まあでもね、いいですよね、お父さんとあんな風にぶつかるのも。
ああそうですね、まあ、のりこさんからしたらね、ちょっと無茶だお父さんみたいな。イライラしたり、イライラしたりするのが一番いけないのよ、みたいなね。
まあね、うん、子供に生意気な口を聞かれたら、そりゃ腹も立つでしょ
う。うん、ね、うん、
そんでどうなるんだっけ。
いや、まあ、リツコはリツコで相変わらずな感じでさ、
うん、あ、そうか、今度あれだ、津川雅彦ついてくるんだ。
あ、そうそうそう、それもありましたね。なんか、なんやかんやとお父さんに一腐れしながら、やっぱり、ちょっと機嫌、最近ちょっと変わったと思わないみたいな感じの、うん、なんか、のりこさんのあれがあってさ、
うんうん、
で、なんかちょっとほら、今までだったらバカにして絶対行かなかったのに、そのペンションのなんかアルバイト、うんうん、長期間のバイトみたいので、行くなんてウキウキしてるのよみたいなさ、ちょっと前なら考えられないわ、あの子の、なんつって。でその前に会ってもらいたい人がいるからなんて言って、うん、それも全部計算づくよみたいな、
うん、
要はほらバツの悪いことはさっさと済ましてちょっと1ヶ月不在にしてほとぼり冷めた頃帰ってくるなんて、ね、なかなかあの子の計算ねえなんて言ってたけど、
うん、そうだ、
うん、そのバイト行く前に積んでくるんだよね。
そう、う
ん、
そんでね現れたら、うん、なんとシゲルの担任の堀先生津川雅彦
予想だにしない相手だっただろうけどね。
そう、うん、でなんかシゲルがもう一番いい先生だって言ってたわよって言ってね、うんうん、
なんかそういうのがさ、こういなんと言えないっていうかさ、
うん、
あるかな、なんか今でこそ理解できるけどさ、
うん、
あの当時の価値観で言えばさ、それこそ検索さんの心血はもうどんどんひどくなるばかりというか、
まあ、でもさ、当時学校の先生の地位そんな低いのみたいな。
いやいやいや、低くないよ。だけど、うん、関係性でしょ、やっぱりその
今だろ
さ、担任の先生とっていうさ、
学校の、うん、でも本人の担任じゃないじゃん。
違う違う、しげるの担任ね。
そう。
だから、いや、でもやっぱ ぱりちょっとどうっていう、おいくつですかね、37ですって
、へえ公務員様みたいな、
いやそんなんじゃないと思うけどな
うん、
いやまあでもあそこのあの場で問題だったのはやっぱ年齢とかの、
まあね、ですね、そう、あと長年独身で大丈夫かみたいな、
うん、あ、そうだったのか分かんないね、あとなんかいくつですかって言われて37ですって言った時のは一瞬空気止まった感じ、うん、おなんかおいおいおい、
年の差婚
なんか、でもさ今37歳って若いイメージがあるけどさ、
別にね、あれよくある話
よ、くあるよね、30代と20代なんか全然あるよって話だから、でもやっぱあの頃って20代同士じゃないとちょっとええー、っていう感じがあったのね、うん、
学生だしね、
だまあそう、リスコが、うん、そもそも若いじゃん、まだ全然ね、こういう話するにはまだ早いぐらいの感じではあったから、うん、そこに37のおっさん来たらちょっとまあ、
うん、
ねえびっくりみたいなとこもあるんだろうけどさ、
うんうん、ねえだからそんなに、うん、そんな反応みたいな、だからねあの家族はね、うん、なんだかんだってちょっとね、うん、そういう人を立場でね差別っていうか、うんうん、偏見っていうかね、
あでもあるでしょうね、
そういう目で見がちだよね、うん、
いやでもああいうあの当時の言うてそこそこ、まあ、部長さんで、
うん、
まあまあ、いわゆる中流家庭よりちょっといい暮らししてるのかな、うん、どうなんだろうな、
東京で一戸建て持つなんてすごい
ことですよ、そうだよ、あれはね割と普通の感覚だと思うよ、あの当時の、
うん、そうだけどね、うん、哀愁に対しての
評価とか、いや本当そう思うけど、でもですねそれはねはある気がするわ、
アパート暮らしはやっぱ下に見るのかみたいな、うん、
いやめっちゃ下に見るでしょ、
くそー、うん、
そんな空気はね当時あったと思うよ、
うん、嫌な連中だなぁ。
そこまでじゃないじゃないですか。
まあ、しげるはそういうことを、うん、考えないけど。
ないない、
うん、
ないない。
でも、律子も高飛車な女ですよ。高飛車だったでしょ、
うん。いや、あれはでも分からんじゃないな。突然、こう、海外しか働く、知らない子がいたらさ、ちょっと調子狂っちゃうのは分からんではないっていうかさ、
うん、
そういうのはある。まあ、そういう、それはもう、そういうお家の人っていうかさ、
そうだ
ね、やっぱなんか普通に保守的な家なんですよ ね、 だからね、
まあ、確かにね、うん、ブレイキングダウンに出場してる人みたいなのが、うんうんうん、うちの娘が付き合ってるって家に来たら、うん、って思うけどね
本当だよね、
うん、
でもやっぱり当たり前に社会に出たら当たり前に結婚して、当たり前にそう年功序列の中でひたすらに働いて、子供がもうじき独立するところまで育て上げてっていうさ、
うん、
そういう感覚の人だからさ、
うん、
それはね、特にその否定はできないっていうか、うん、まあ、そう当然そう他者に対してそういう目線を向けてしまうっていうのは、わからんではないっていうかさ、
お高い連中ですよ。
今ね、今の僕が父親の立場なら、全く何にも言えないっていうかさ、
いや
子供の選択に対してさ、
うんうん、もう、ありがとうございますどうぞよろしくお願いしますですよ。
むしろ結婚しようなんていうことになったら、嬉しいぐらいの感じだよね、
うん。
あ、なんか俺なんか見てたらさ、二度結婚なんか絶対するかとかって思われても不思議じゃない、うん、子供に。
そう、旦那、学校の先生来てくれて、我が家は安泰じゃん。
そうだよね、ちょっとホッとするとこあるよね。なんかね、
うん、
まあ父親もこの後がちょっと辛辣っていうか、
うん、
なんつうの、
お前は自分を卑下しているのか、
そうそうそう、ね、なんで私が卑下するのみたいなね、
うん、
そうそう、なんで私が卑下するのよみたいな、あのことがあったからみたいなさ、
うん
うん、忠実のことをなんつって言って、なんか
ねえ、
うん、まあ、それもあるなんです、なんてやらしい想像するのかしらみたいな、なんでそんなことで私が自分のことを卑下しなきゃいけないのみたいな、
本当だよ、
ねえ、言って、その誰か見たって、お前が夢中になるような男じゃないんだって言って、誰がって誰かしらみたいな、私、人の目に合わせて相手を選ぶ気はないわよ って、
かっこいい。
かっかっこいいかな、うん、この言葉だけで言えばかっこいいかもしれないけど、
うん、
リツコはリツコでちょいと問題あるかなっていう気がするけど、
ま
あ、
リツコはリツコで高火な女でね、やっぱ俺は苦手なタイプですよでもね、それ人目に流されないところはいいことじゃないですか、
うん、まあそうですね、不自然だ、一口に言って不自然だっつうんだよね、
うん
うん、どうしてそうやって見かけや年にこだわるのかしらみたいな、
うん、
うん、もうすごい あれだったね。泣きながら絶叫してたよね。もう、父さん最低よとか言いながらね。
ますます腰が。
だからもうさ、それ、シゲレットにあんなやって煽られた後に、担任の先生来たかと思ったら娘はブチ切れみたいな感じ
で。まあね。本当にさ。でもね、全部さ、自分から水を向けてるところはあるよ。
あ、まあ本当にそうですね。うん、このお父ちゃんの堅くな性格がこれ全部招いてるっちゃ招いてる。
おお、そうかそうか、ありがとう。よかったなーで済むところじゃないですか。あ、お客様が覗いてる。さあ、じゃあそんなところ
で、ね、まあ、そうこうしてたら、うん、
はい、
あ、いらっしゃいませ、どうぞ。はい、そうこうしてたら、結局そのなんていうの、宮部さんが来るとかのさ、
はいはいはい、部下の、
部下っていうか同僚っていうか、いや
会社の人、
なぜか謎だったんだけど、うん、最終回の洪水の見舞い来た時に、
う
ん、
そうそうそう、
なぜかさ、ありがとうございますって検索さんがなんか敬語になってたんだよ、ね、あれはなんでなんだっていう、
ちょっと上の人なのかな、
ん、
上の立場の人なのかな、
いやいや上の人じゃないよ、だってここまでは部下みたいな扱いだったのに、最終回でなんか敬語になってて、あれみたいな感じだった。
いや、自分が全く会社に貢献できてないから。
そういうことなの。そういう現れみたいな感じだ、うんうん、宮部さんはこの段階ではさ、なんかちょっとお見舞いに頻繁に来るっていう、
うん、
多分切り出せないっていうかさ、
うん、
あれなんだろう
ね。まあ、なんか話を聞いてもらいたい。
やめときましょうみたいな、うん、感じです。お客さん、今喋ってるけど気にしないでね。あの、BGM だと思ってすいません。
すいません。
そんな感じでね。うん、まあ、
はい、
何だったのこれで。まあ、その後何したの、
もう雨が降り始めるんじゃないですかね。
そうなんだね。僕のメモにね、線香花火って書いてあるんだけど。
あ、線香花火してた。
そう、なんかちょっともう季節外れみたいなやつ、
うん、
線香花火5本だけあったみたいな感じで、
うんうん、
線香花火してるわけでしょ。
そう。
ちょっとなんか、花火してる時も、そのもう、検索さん上の空でぼーっとしちゃうっていうかさ、
うん、
なんか、階層に入っちゃうじゃない、なんか、その、のりこさんのことを思い出しちゃってさ、
う
ん、なんか
火を見つめてると、こう、自分の内面
で、ね、俺も気持ちわかりますよ、検索さんって感じでまして、あれはね、かわいそすぎだろってぐらいだったよね、これね。ちょっともう。
マッチリの少女みたいな状況なんじゃないかな。
これはね、本当に、腰にいいこと一個もしてないからね。
本当だよね。ストレスが一番ダメじゃないかな。
ひどいですよ、これは。
うん。まあでもね、そう思うとね、うん、うん、何の楽しみもないよね。家族と写真撮るぐらいじゃん、検索が喜んで
る。いや、もっと仕事が楽しみなんですよ、あの人。うん、セリフでもあったけどね、
そうか、う
ん。結局仕事がしたいんだねっていうことは言ってて、ね。
よかったじゃない。仕事ばかりで遊びがない。ジャックはそのうち気が来るって、シャイニングでもなんか書いてましたよ。
なるほど。だからさ、僕もどっちかってそういう人間だと思うわ。なんか切り替えとか下手な人間だから。
まあ俺はふざけた仕事なんです
よ、ね。いや、僕もふざけた仕事ですよ、これだって。まあ、ある意
味。喜んでやってる。
この収録も仕事しながらできるんですよ。これも仕事だと思ってるんだから。それでさ、そういうもんでしょう、だから。
そうですね。
うん、俺はね、本当に家族に対して顔向けできないっていうのはさ、北書
店のプロモーションになるといいですね。
いや、僕も本当そう思ってますね。なんていうか、だからね、その後にもうすでになんかね、
はい、
ちょっとしたテロップ的なのが小帝簿決壊とか
さ、あ、そうだそうだ、
なんか入ったりするのね、うん、だからそれぐらいもうちょっと長雨だったのかね、これはね、うん、でこの辺っていうのはもうそのなんていうの、歴史というかさ、
うん、もう本当にニュース映像みたいなのがガンガン流れてます
ね。オープニングでも流れてるけど、うん、あれってさ何年ぐらいなんですか。
70、分かんないですね。
多分そんなに間空いてないんだよね、
うん、
あの事件の後にもう割とすぐあのドラマができたんじゃないかと思うんだけど、まだなんかそれはリアリティがまだある頃の出来事だったのかね、なんかあれで、うん、まあそうやってちょっと不穏な空気で終わっていくというか、なんかあれでしたけども、
はい、そうですね、はい、じゃあそんな感じで、じゃあ最終回行きましょうよ。
マジか、
いよいよですね。じゃあ最終回第15話のあらすじを読みます、うん、太田元幸さんに送っていただいた DVD のボックスセットの、
うん、太田元幸さんありがとうございます。
ありがとうございます、本当に助かりました。
こんな感じでぼんやりしてすいません、なんか僕ね、ちょっとなんかガツッとあれ
したら、まあ、前2回に比べたら今日は充実している気がするな、
うん、あ、本当ですか。 手探りでごめんなさいって感じだけどね。
はい、あらすじ読みますよ、うん、第15話最終回、上流のダムは限界を超え、放水が続き事態は水害の様相を呈してきた、うん、ついに多摩川の本堤防が決壊、うん、その知らせを聞いた茂が正江と田島家に駆けつけて一緒に荷物を運び出し、一家は第二中学へ避難した、うん、どうやら検索も乗り子も正江のことが気に入らない様子、そこへ山中湖から帰ってきた律子も合流するが、急な事態に戸惑うばかり、折しも都知事の自衛隊派遣のニュースが入り、避難民たちは苛立ちを隠せない、うん、そんな中検索は自宅へ向かって歩き出した。後を追うのり子、検索は警官に直談判して5分だけという約束でのり子と共に家に入る、うん、そして中から鍵をかけ家と運命を共にすると宣言、うん、それを止めるのり子と口論になり、のり子はそこで初めて夫に本音を叩きつけた。2人は一旦警官に連れ戻されるが、いよいよ家が流されるその時、家族4人は家にさようならを言い、田島家のアルバムを持ち出した。後に残った家の屋根だけで、いや後に残ったのは家の屋根だけで、てんてんてんという話ですね。そっか、5分だけの時はまださよならじゃなかったですね。
うん、うん、さよならじゃないだって、あの時まだくっついてきてないでしょ、あの警察が、警察の
おっちゃんがね。
あそこでその俺はやっぱりインパクトがすごい、のりこさんがさ、うん、あそこでやっぱりぶちまけるところがさ、すげえやっぱり良かったよね。
どんなんでしたっけ、
いや自分に非はないのみたいなさ、全部それは他人のせいなのみたいなさ、
お父さん
の
それっていうさ、うんうんうん、そうだそうだ、うん、
あそこまでもうためにためたもんがあったわけじゃん、うんまあ、確かにあの人が 悪かったにせよさ、
うん、
そうは言ったってなんかね、そうは言ってもっていう、まあ、原因だってあったわけじゃないですか、まあ、
家庭を一人守ってっていうのはもちろんそうですよね。
そう、そんなのがあったけど、でも悪いことをしてしまったのは自分だからさ、ひたすら検索さんに対して謝ってたっていうところがあって、
うんうん、
でもあの局面でなんかさ、それを一気に爆発させるところがすごい、うん、すごいインパクトを持ってたっていうか、うん、あれだったんだけどそう、今日朝10時収録じゃない、
はい、
なんか今この小泉さん来る前にこれを場面もう一回見とこうかなと思ったら、もう朝全然時間がなくて小泉さんと一緒に店に来たって感じだったそうそう
そうだね、八千草薫、
八千草薫という感じで、いやこれもすごい回であったよね。
そうですね、
そう、何かもう前回14話のエンディングからすごい面白いのは、そのマサエちゃんと一緒にさ、しげるが来るわけじゃん。
そうですね、
あこいつ俺の友達に哀愁ってんだって言って、
うん、
その哀愁の要は哀愁が危ないっていうことを情報を分かってたって感じだよ ね、
なん
かちょっとまあ、
ね、
もうこれ避難した方が日中に行った方がいいよみたいな話を持ってくるわけじゃない、
うん
うん、でまあそういうしたことへ その非常事態もそうだけど、
うん、
そのしげるが突然これツンってきたら、この慣れ慣れしい女にペース崩されるみたいなのが、うん、あそこでペース崩されちゃうのもやっぱりあのお父ちゃんの性格っていうか、そのあの 保守的な家のちょっと特徴というか、その、うん
ね、
イレギュラーなものに対する違和感ってどうしても拭えないんだよね、ああいう人らの、ね、
そっか、
うん、あんな状態だったらさ、もう誰もね、この子誰もクソもないだろうって話なんだけど、
ね、ありがとうございますだよ、何の得もないのに手伝ってくれてんのに、
いや違う、だからそこでね、うん、その絵っていうその違和感を感じてしまうのが、俺はリアリティがあると思いますよ、う
ん、なるほど、うん、
でもさ、小泉さんってさ、家がご商売されてたじゃない、
うん、
そういうのも関係してるかもしれない。
あ、そうだね、うん、もう他人が常に
家にいる、トライアの人たちはそうでしょ、
うん、そうですね、
そういうのは多少関係してるんじゃないかと思います
けど、ね、他人もいるし、父親も一日中家にいるし本当に嫌でしたよ
もうお父さんがね、うん、3時過ぎに相撲見て寝転がって
そう好きに遊んでんのに、うちは父親がテレビを、ね、の前で相撲つけたまま昼寝してるっていう
俺は俺でそういうのにちょっと憧れがあったりしてね、
うん、いいな、もう窮屈でしょうがない何にも楽しくない
まあ面白い
まあ今となって温かい思い出ですけどね、
あ本当ですよ、本当にいいと思う、本当ですなんかいいなと思います、聞くと大好きだもんその話はまあだから検索さんがだからやっぱりそのことにそのマサイに対するなんかもうね、
はい、
あれがあってさ、
も
う嫌悪感があって、もう、ね、全然打ち解けられないみたいな感じだったけどね、 でもその後でマサネちゃん結構気使うところがあったんじゃない？
なんか枕
持ってきたりしね、うん、そうそう、
あんな使い古しじゃないですよ、多分新品買ってきてますよ、うんうん、
買ってきたよね、
うん、当時なんてね、うん、ダイソーとかないですから、ちゃんと
ダイソーなしだ
ちゃんとした値段のやつですよ
なんかあれだったね、一回あれだっけ、落ち着くんだっけ雨って、
一回ね、なんか台風の目の中に入ったかのような、
あれ台風の目なのかな、
よくわかんないけど風が止んで穏やかな空気に なった時があったんですよ、
なんかなんていうの、その一回もう家帰ってさ、うん、あの検索さんのお兄さんから電話かかってきたぐらいにしてさ、うんうんうん、いやいやもうこっちはもうのんきなもんですよみたいな、
うん、
いらっしゃいませっていう話をしてたから、
うん
うん、ね、
そうあそこで、うん、検索が廊下歩いてたら、うん、あいつがいるじゃないですか、うん、浮気相手の、
あのあいたっけ、そうごめん俺さ抜けてる、
でもお互いの存在については、うん、相手だって認識してないから、うん、普通にこの紳士的に、うん、あどうもすいませんみたいな、うん、ごめんくださいみたいな感じですれ違うんですよ、
うんうん、あそうなんだ、
そうう
っかりそこなんかすごい
竹脇無我
すっかり忘れちゃったけど、ね、前半のあの存在感何だったんだみたいな、
うん
うん、感じでね、
そう、うん、だから最後ああいう感じで出て、うん、おーって思う、
じゃあ本当に近所のコミュニティの人だったのね、あの人、
そう
なんか謎めてたくせにみたいな、
ねえだからね子供の学年とかが近かったら普通に接してるはずですよ、うん、PTA で
当時どう思われてたんだろうな、ドラマ見てた人はな、この竹脇無我をもっと出せとか思わなかったのか、うん、後半全く出てこなかったもんなんかね、
そう、うん、まあねえ、うん
でもどうだったんですか、なんかほら、あの宮部さんだっけ、あの部下ね、
はいはいはいはい、
部下の人、
お菓子持ってきて、
そうで、あれはその現場に見舞いがてらだけど、うん、別に見舞いに来たわけじゃないじゃない、なんか実際に会社がもう、
う
ん、役員全員もう総退陣、退陣で、
そうそうそう、早期退職、
会社がもうちょっと、ね、体制変わらされなくなってっていう、それを報告しに来るわけでしょ
う、うん、
それって現場に来たわけじゃない、
そうですね。
でそううんどうした
のか、ちょっとあの、
うん、
はい、はい、じゃあまあ避難所で、
うん、避難所とかでね、でもそのあたりからちょっと覚えてないんだけど、もう小堤防決壊して、うん、本堤防が決壊してみたいなのも、
うん、
出てくるよねこれね、
そうそうそ そう、うん、
どこからどうなったっけって感じだけど、
まあ一回、うん、だから行ったり来たりするんですよね、もう最後の最後、家がもう流されるって時に、うんうん、なんかその時にやたら、うん、もうじゃあ最後なんだから入れさせてくれよ、
うん、
みたいな、だったらもうさっきの時点でもっと入ってても大丈夫なのに、
まあ、警察それはね、ちょっとさせらんないだろうね、なんか、
うん、
個別でそこまで対応してたら、
うん、
収拾がつかないから、まあ、あれ、本当、特別な措置だったんじゃないかって思うんだけど、まあね、そう、
そんで、うん、アルバムだっつって、
うん、
アルバムを持ってきてくれ、うん、4冊しかなかったよなんて。でも家がもうグラグラし始めて、その時こそやばいじゃん、
危ない危ない、あの時いたんだっけ、あの時もいたんだっけ、警察の人って、
そうだけどね、うん、そんで俺がすごい気になってたのが、うん、最初ね、うん、ほら、うん、八草薫が、のりこが、なんかたまに餌やってた小鳥、
はいはい、
小鳥が、はい、お前ら小鳥一切気にしねえなって
本当に、
うん、
あ注目してなかった
な、でなんか、うん、バチャーンってこう、うん、鳥籠が水にガンって入るけど、はいはいはい、鳥の姿がないんですよ、はい、だからちょっと前に逃げられたか、はい、自分で逃がしたかした、
うん、何を表してるのか、
そうだから小鳥どうなったんだよって、なんかもうペットに対する意識も当時と今とやっぱ比較にならないぐらい、どうでもいいみたいな、おもちゃ扱いしてたんじゃないかなみたいな、
まあ、考えようによっちゃなんか家庭、幸福な家庭の象徴みたいな存在だけどさ、小鳥とかってさ、それいなくなっちゃったっていうみたいなさ、
まあ、いついなくなったかもよくわかんないんですよ
そういう感じなのね、
そうだからあのまま水に沈んでる可能性も否定できないんですよ
そっか、いや沈んでっちゃった、なんかいろんな、なんていうの、
うん、
娘は娘でいろいろあったしさ、実際もんでさ、しげるだっても今まだ問題を抱えてる真っ最中でさ、うん、まあ、のりこさんと健作さんはなんかそこをまあ 乗り越えようとしているところっていうかさ、
うんうん、
でも健作さん健作さんってさ、もう家族全員のことがさ、やっぱり茂のことだって気がかりだし、乗り越え結婚のことはつい前日だからの話でしょ、
うんうん、
それは。
そうですよ。
ね。それで奥さんとのことはもう乗り越えようとしてて、なおかつその会社が会社でも、
会社がなくなっても
う、なんかもう、
家もなく
なって。なんかね、そこに、逆にでも家が無事だってそれはそれで地獄だっていう話でさ、全部かわいそう
な
んだ
けど、まあ、全部なくなってすっきりしたわみたいな。
そうなんだよ、
なんか敗戦の日本みたいな、
一回全部リセットみたいになっちゃうっていうところが、うん、なんかなか
日本みたいな、
すごいエンディングだよなと思
う、ね、そうですね、うん、まあ、家族だけが残ったみたいな、屋根と家族
もう力技だけどな、本当にね、うん、最後洪水で家が流されるっていうのが、検索さん、でも一層落ち着いてるというかさ、悟ったような感じ、うん、なんかすごい気持ちは落ち着いてるところがあってね、うん、なんかね、
まあ、お金は銀行にあるのかな、
うん、俺 そ, まあ、そういうのは災害とかの見るにつれさ、うん、そう思っちゃうっていうか、どうしてんだろう、そういうのって、ね、この後どうするんだろうみたいな。
でも十何棟流された後って出てましたよね、うん、だから運が悪いほんの一部の、うん、だってあの辺も 何百何千って家があるわけじゃないですか。本当に、ね、かわいそう。
本当ですね。何歳ぐらいまでの人があれをそれをリアリティを持ってあれできるのか分かんないけどさ、
ねえ、
昔の、うん、
いやなんかこの前
ね
今年見たドラマランキングをツイッターで発表して、
うん、はい、
岸辺のアルバムは7位だったんですけど、
う
ん、
あ、そうですか。
今話してたらもうちょっとやっぱ上かなって思いました。
あ、本当ですか。あ、山田太一作品としては、これまで今回3作目じゃないですか、
そうですね、
それどうですか、
山田太一、やっぱでも不揃いが面白かったですね、
うん、まあ、そうだよね、うん、
で、警備員のやつ、
はい、
まあでもね、そうは言っても岸辺のアルバムは奥様向けじゃないですか、
うんうん、そうなんだ、
うん、
奥様向けなの、
奥様向けでしょ、
知らない、
だって主人公八千草薫
だしそう
そう、
確かにその3本とも全部違うね、
うん、
だからまあ男の世界とやっぱり警備員の世界と若者たちの世界と、
うん、やっぱ奥様がなんかハラハラして見るためのに作られたっていうところが大きいじゃないですか、
うん、知らない、
あ、そう、
俺はそう思わなかったけどそうなんかな、
まあ、対象っていうのがやっぱあるわけですよ、うん、
はいはい、
なんか作る場合は、
はいはい、
そういう意味ではちょっとやっぱ自分は対象外ではあるなと思いました、
うんうんうん、まあ、そうかね、まあまあ非常に見応えがある感じはあったけどね、
うん、そう、
なんかちゃんと勉強不足でさ、やっぱりちょっとしたこの事件を踏まえて山田さん大地さんがドラマを作ったことは間違いないわけだけど、やっぱそのアルバムを持ち出したとかさ、
うん、
そうしたことっていうのはなんかこう書くモチベーションになったんだろうかね、
そうですね、
そう、いろいろなファミリーゼグナに取り上げたものって、ちょっとした些細な疑問が、こう、ドラマを書く原動力になるみたいなのって、倉本そうなんかもう本当にそうだったんだけど、これもそういう部分がちょっとあるのかもしれないけどね。
うん。そうですね。
うん。面白い話だもんね。こういう構図になってさ、なんかアルバムをまず探したなんていうのさ。
ベストガイと、
はい、ベストガイね、
ベストガールを
ベストガールは難しいよね、
俺はもう決まってますよ、
本当にベストガール、
はい、哀愁ですよ、
お、そうだね、小泉さんとるね当然哀愁なのか、
吹雪純ですよ、
彩子ちゃんでもないし、
彩子ちゃんもまあ良かったですけど、
そうですね、
まあ、中田じゃないや、
俺も本来哀愁って、
う
ん、言うべきなんだろうけど、ちょっとわかんない、うん、なんかそこまで俺がのめり込んで見てなかったせいもあって、うん、でもお姉ちゃんではねえしな、
お姉ちゃんは嫌な女ですよ、
嫌な女、ちょっとねきつかった、そうだね、あれでも哀愁でいろんないかもしれない、でも確かにそうだなベストガイどうなんだ、お父ちゃんが茂るかって感じだな、
あ、
うん、
もう僕は決まってますよ、
ベストガイですか、
はい、ベストガイ、
しげるですか、
完全にしげるですね、
そうですね、
そう、
全く火の落ちどころがないぐらいの、あ、俺じゃあズートロビにしよう、
あ、
うん、起きたにしようじゃあそんなんでいいのかベストガイしいか分かんないけど、
あいつもいいですよね、哀愁、ね、にモテてると思ったら勘違いでいいでも大学にはちゃっかり合格するっていう
彼はバランス取れてたんじゃないかな、ドラマの中で、非常に大事な役だったような気がするんですけどね。まあなんかそうだな、なんかね、77年でしたっけ、
はい、
これがね、で不揃いが確か不揃いなんだかな、85年後ぐらいですかね。
そうかもしれないですね、
はい。なんかトミーが真逆のキャラになって
る
の
も、あ、本当だ、
面白いなと思
って、陰キャになってた
そんなこと考えつつって
感じ、まあ、その間にね、はい、トミーと松もやってますからね
そう、本当すごいなあれ同じ年ぐらいかもね、もしかするとね、
ちょっと後じゃないです か、 ですか、ね、これだってデビュー作じゃないですか。
あ、そうかそうか、そうですね、トミーと松も何年ですか、若い頃のやつ
もね、津川雅彦も良かったな、
忘れてました、津川雅彦がベスト回
かもしれない、あ、そうですね、うん、でもやっぱしげるですね、
あ、そうですね、よかったな、
はい、そういうわけで、
はい、すいません、駆け足だったけど、すごい間が空いてすいませんでした、
なんかもう大変だったんでしょうがないですよ、そういう状況じゃなかった、
まあ、そんな時もありますわって感じでね、
まあ、次はね、もうちょっとあの、ね、時間取れるといいですね、
総選挙戦でする時間なかったね、今日ね、なんか
来年一発目でやります、
来年やりますかね、考えてます、
考えてますよ、
本当ですか、
も
う俺もちょっと、あ、これ忘れてたっていうのがあったりして、
じゃあ、まあ、思い出したらメールください、
う
ん、
やりましょうかね、そういうわけで、
はい、じゃあ本年はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、まあ、あの来年も一つよろしくお願いします、
ファミレス映画館特別編、はい、また来年もよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、では良いお年を、はい、さようなら、
注文した料理と
あの映画、この映画、味わうの。